次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。あれ、テーブルにタコのぬいぐるみが置いてある。どうして急に？あ、わかった。受験シーズンに受験生受けを狙ったマスター渾身のダジャレだ。
え、高山ちゃん、タコの人形が受験生受けってどういうことよ？
タコは英語でオクトパス、つまりテーブルに置くと試験にパスで、オクトパスっていう。
ああ、はいはい、もう確かに今受験シーズンだもんね。ってそうじゃなくて、この後カーマインワークス合同会社代表の深田正則さんと、オクトパスエナジー日本 CEO の中村はじめさんをお招きして、エンテックは何をもたらすのかっていうテーマでお話しするんだよ。そしてこのタコのぬいぐるみはオクトパスエナジーのマスコットで、コンスタンティンって言うんだって。
そういうことでしたか。ただエンテックって何ですか？テックはテクノロジーだとして、エンテックのエンって何の略ですか？エンターテインメント？
いや、まあそこはほら、直接ご本人に伺ってみようよ。ちょうどお見えになりましたよ。
あ、本当だ。
いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんにカーマインワークス合同会社代表の深田正則さん、そしてお客様にオクトパスエナジー日本 CEO の中村はじめさんをお迎えしました。深田さん、中村さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
深田さんのプロフィールです。深田さんは1989年松下電機産業に入社。 AV 機器の海外マーケティング、オリンピックプロジェクトリーダー、パナソニックカナダ市販責任者などを経て、2016年より未来の家電を形にするパナソニックアプライアンス社の活動、ゲームチェンジャーカタパルトをスタート。2021年にパナソニックを退社され、カーマインワークス合同会社を立ち上げました。
はい、というわけで深田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう深田さんはね、この番組の大常連中の大常連で、まあむしろこの浜松町イノベーションカルチャーカフェを作ったお一人と言ってももう過言じゃないわけですが、なんか所属されたところがカーマインワークスというところで、深田さん、これは何があったんでしょうか？
カーマインワークスというのは、はい、私個人の会社を立ち上げて、
ということは深田さん、
はい、新しい、いろんな働き方生き方っていうのをチャレンジしようと思って一念発起して、立ち上げた会社です。
ということは独立されたってことですね。
あ、まあ、そういう形になります。
なるほど。このカーマインワークスっていうのは、これ名前の由来って何なんですか？このカーマインワークスっていう
基本はですね、色の名前です。
色の名前、はい、カーマインって色なんですか？
カーマインっていうのは赤、曜紅色っていうふうに言いますけれども、ちょっと赤からですね少し青く寄せたような色の名前で、ちょっと赤という非常にパッションみたいな赤から少し冷静になって、うん、ちょっと青の混じった色っていうことで、ちょっとパッションも持ちながらこうロジカルにというか、そういう冷静に事業を進められるような事業の立ち上げができればなっていう形ですね。
面白いですね、はい、そして深田さん、この新しく作られたカーマインワークスではこれからどういうことをされていきたいと思われてますか？
はい、新規事業に限らず新しい価値づくりに取り組むということで、社会変革プロジェクトを支援するような事業を起こしていきたいなというふうに考えております。例えば現在ではスポーツイノベーションという文脈で地域のスポーツチームのイノベーションをこう支援するような活動とか、あとフードテック、食にまつわるですね社会課題の解決みたいなところをこう海外の同志というか同じような課題感を持っているメンバーとこう解決したいということとか、あと地域の課題解決 このようなことに、複数のプロジェクトとして関わってチャレンジしていきたいなというふうに思っています。
なるほど。というわけでね、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。
続いて中村さんのプロフィールです。中村さんは大学卒業後東京ガスに入社。電力小売全面自由化前の2015年から事業革新プロジェクト部デジタルマーケティンググループで電力販売事業立ち上げの陣頭指揮を取りました。2021年2月にはオクトパスエナジー日本 CEO に就任されています。
はい、というわけで中村さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
というわけでまず中村さんが今率いられてるオクトパスエナジー、今日この浜カフェに中村さんが大量のこのタコちゃんの、
ピンクのね
ぬいぐるみっていうんですかね、こう指に刺すやつとか、タコ の大きなぬいぐるみですよね、を持ってきてくださったんですが、まずですね、ちょっと一番気になるのはこのオクトパスエナジーっていうのはどういう趣旨というか意味なんでしょうか。
特に名前に意味は実は聞いてませんので実はそれは今も私の方でも、謎なんですけれども、お手元にあるそのちょっと紫色の、キャラクターの名前コンスタンティンって言うんですけど、できれば
このタコくん、すいません今ね、ラジオの方は見えないですけど、オクトパスエナジーさんのキャラクターのタコがいるわけですけど、コンスタンティン君、
コンスタンティンっていう名前がついております。
全然わかんない。そうなんですよ、なぜタコかわからない、これ実はですね、浜カフェを聞いてる方に説明くださってる方に説明すると、中村さんが創業されたというよりはもともとはこのオクトパスエナジーというのは、オクトパスというのがイギリスの会社なんですよね。
そうですね、イギリスで設立された新興のエネルギー企業になります。
エネルギーの会社なわけですね、そしてそれの今日本の法人のトップを中村さんがされていると。
はい、その通りです。
どういう経緯でこういうことなんですか。中村さんもともとは東京ガスにお勤めなんですよね。
はい、そうです。イギリスの中では今非常に再生可能エネルギー、太陽光とか風力がどんどん、進んで普及拡大しておりまして、それに伴ってこうした再生可能エネルギーを使いやすい形でお客様に届ける、それを、デジタルの力でどんどん新しいサービスを作っていくという新興のデジタル企業が2010年代に入ってから徐々に出てきておりました。でちょうど日本でもこれから脱炭素だとか、再生可能エネルギーをもっと使っていこうみたいな、社会的機運がちょうど高まっておりましたので、ぜひ我々東京ガスとそれから、オクトパスエナジーが手を合わせてですね、まさにこの再生可能エネルギーをより使いやすくお客様に届けるために新しいサービスだったり、いろんなお客さんとのコミュニケーションの取り方、そんなものをちょっと新しく作りながら進めてまいりたいというのが狙いでございます。
これは私の手元の資料ですと、実質再生可能エネルギー 100% の料金プラングリーンオクトパスの提供というのを、今年の1月5日から開始されたということなんですが、これグリーンオクトパスっていうのはどういうことなんですか。
はい、まさに文字通りですね、再生可能エネルギーをで全て電気を賄っているというものでございまして、ちょっと日本の場合の制度で言いますと、非化石証書っていう制度がございまして、
非化石証書、つまり化石にあらずってことですか。
はい、化石燃料を使わない証明書みたいな形で、証書がありまして、その、証書をつけて電気を販売する場合に、これを再生可能エネルギー、再生可能電気っていうふうに決められております。
じゃあそういうものを売ろうと、つまりもっともっと日本に再生可能エネルギーを提供していこうってことですよね。
はい、
私なんかみたいな素人から見るとやっぱり再生可能エネルギーって僕もすごい大事だってことは分かってるんですけど、まだまだちょっと高いっていうイメージがあるんですけど、その辺はどうなってるんですか。
はい、どうしても普通の一般的な電気に比べますと、そういった非化石証書、調達してくる費用っていうのが、コストが上がってしまうというものになりますが、実は私どもはぜひお客様にその今回の再生可能エネルギーグリーンオクトパスをお使いいただきたいなと思ってですね、今回は実はこのグリーンオクトパスを一番私どもの持っている料金の中で安い料金として ご提示させていただくことにいたしました。
攻めてますね、
はい、
一番コストがかかるはずの再生可能エネルギー 100% やつを一番安くした。
はい、ぜひですね、その再生可能エネルギーっていうものをまさに一般の方にですね知っていただくこと、うん、これをまず第一に、したいということと、それからやっぱり私どもがその目指すクリーンなエネルギーを使いいただける社会を作りたいというですね、うん、同じ思いを持った、ファンの方にぜひ使っていただきたいという気持ちでですね、そういう料金をあえて設定させていただきました。
深田さんいかがですか。
いや本当に面白いですよね。個人的にコンシューマーという立場からすると電気は電気なんで別に何使っても一緒だろうと思うんですけど、どっからこの電気って来てるのっていうところにちょっとこう想像力が働くっていうのが面白いですね。でしかもそれがこうなんかこう社会問題解決するために余分にお金をこう払わないといけないというよりも、むしろその方が安いっていうアプローチっていうのは本当に面白いですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。というわけでここからエンテックは何をもたらすのかというテーマでお送りしたいんですが、エンテックつまりエネルギーと技術テクノロジーの掛け算ということで、まさにご専門家であるお二方にお伺いしていこうということなんですが、まずですね中村さんからお伺いしたいんですが、はい、このオクトパスエナジーというのはイギリスのそのベンチャーである再生可能エネルギーベンチャーであるオクトパスと東京ガスさんが組んで作った会社ということなんですけど、イギリスやヨーロッパでの再生可能エネルギーの使用状況っていうのは日本と比べてどんな感じなんですか。
まず電源の構成で言いますと、はい、日本に比べるとはるかに普及が進んでおります。
あ、そうですか、
はい、これは風がよく吹くような自然環境であったりですね、そういったいろんな複合要因があってということもありますけれども、それでちょっと恵まれた土地があったとかそういうことで普及が進んでいるということです。
なるほどね。そしてそのオクトパスという元々のイギリスの会社ですね、これはどういうベンチャーでどの辺にこうなんですか可能性を感じて東京ガスは、提携しようと思われたんですか。
元々オクトパスっていうイギリスの会社はテクノロジーつまり、デジタル技術をコアにしてそれを強みに立ち上げられた、新興のエネルギー会社です、うんうんうん、それで少しちょっと話を長くなってしまうんですけれども、再生可能エネルギーってすごい難しい点がありまして、それはですね一般的にエネルギーというのは、お客様はあまり気にしないで電気を使いなさる、それをいわゆるそのエネルギー供給事業者がですねその需要に合わせていろんな発電所を動かして必要な量を供給するとこういうですね仕組みで出来上がっていました。
これエネルギー問題でよく言われることですよね。エネルギーって基本的に貯められないので、我々が使いたいタイミングでそれだけに匹敵する量を供給しなきゃいけないし、逆にいらない時間帯はそれだけで済むように供給しなきゃいけない、このジャストなタイミングで供給するというのは、はい、とっても難しいわけですよね、
は
い、
でそれはやはり今までは、化石燃料という非常にですね便利な燃料がありましたので、それをですねお客様の使っている量に合わせてですね自由に発電所を動かして調整してた。で、はい、一方ですね再生可能エネルギー風力とか太陽光というのはもうお天気次第っていうところもございますので、実はそのどのぐらい必要な電気を発電するかというのは供給側では調整できません。したがって今度はですね大きなパラダイムシフトがありまして、実はそれをですね需要側の方で電気が余ってる時になるべく使うだとか、足りなくなる時に電気の使用を抑えるみたいな仕組みが、社会的な仕組みが実は必要になってきてるというのが今起こっていること。
つまり今までは需要、我々がこれだけ使いたい時に供給提供する側が合わせてたと。でもこれからの時代再生可能エネルギーを使いたかったら供給できる量とか天候で変化したりするから使う側が合わせる仕組みが必要っていう。
はい、その通りです。
ほう、それとデジタルとどうやって組み合わせてやるんですか。
はい、で実はですねそういうお客様が 普段はほとんど意識しないで電気を使われていると思うんですけど、はい、そこにですねこう自発的にそのエネルギーの使い方を変えていただいたり、あるいはですね本当にその電気を貯めていただくみたいな仕組みを入れようと思いますと、これは実はそのデジタル技術っていうのが必要不可欠になってまいります。具体的にちょっと申し上げますと、はい、例えば今電気がこう足りないよとか余ってるよみたいなものがこうリアルタイムでですねスマートフォンで出てきて、今ちょっと電気をエアコンを止めてくれたら少し報酬がもらえますよみたいな、そんなサービスが実は始まってたりですね。
なるほど。
それから現実に今イギリスで起こっていることというのは、はい、本当に再生可能エネルギーが余ってる時はですね電気代がマイナスになる時間があります。なので今電気を使ってあげるとお金がもらえるよみたいな時間があります。
マジっすか。
はい、そういったことも起こってまして、それをですねこのスマートフォンでピピってこう通知が来て、じゃあ今のうちに自分の電気自動車に電気貯めとこうよみたいなことが実は起こってるっていうのが今イギリスで起こ
る。おお、面白い。なるほどね。そういってる中で、じゃあ特に中村さんはこのオクトパスエナジーで、まあ、日本のそういった再生エネルギーを普及するって言ってその課題を解決していきたいっていう、そういうことなわけですね。
そうですね。これからまさにいろんな形で再生可能エネルギーの電源が、うん、日本全国でどんどん開発されてくるというふうなことが、まあ、想定されますので、そうなった時には今度はそれをいかにお客様に使いやすい形で、まあ、届けていくか、まあ、これが、まあ、この再生可能エネルギーの時代が来た時の小売事業者の役割だというふうに思っておりまして、そこをまさに我々が、まあ、オクトパスの力を借りて、うん、まあ、それを日本の中で実現していきたいというふうに思っております。
深田さんご自身はいろんな業界とか産業をご覧になっていると思うんですけど、今このエンテック、エネルギーとテクノロジーの分野でこの辺注目しているとか何かありますでしょうか。
これパナソニックでも同じ話がよくあったんですけども、パナソニックのお客さん全体が今どれだけ電気使ってるかというと全世界の 1% ぐらい使ってるということになってるんですよね。でこの 1% をこれを本当にこの再生エネルギーも含めて実質温室効果ガス排出ゼロっていうのを目指すっていうふうにこの間社長の社長がですね発表してたんですけど、2030年までにゼロにするっていうふうに発表してました。久住さん発表してましたけども、日本のいろんな企業がこういう新しいアイデアで全体的にエネルギーの効率利用をするっていうこと自身がどの産業でも実は求められ
る。つまり、なるほど、今パナソニックっていうのは、まあ、当然家電メーカーだから電気死ぬほど使ってるわけじゃないですか、はい、その家電メーカーで買った方々は、は
い、お客様も
そこと、オクトパスエナジーが組めば、はい、例えばオクトパスエナジーで測って最適なタイミングの時に電気をいっぱい使って足りない時は使わないみたいな家電を作って、はい、みたいなことが可能性としてあるわけですね。
そうですね。
いかがですか、中村さん。
いや、大変面白いと思いますね。これからやはり車もだんだんそのコネクティッドカーっていって、はい、全体にいろんな車がつながっていくということですが、
デジタルでつながる時代になると言われてますね、
はいはい、それはもう家庭の家電機器も同じことだというふうに思っておりまして、こういう意味ではいろんなエネルギー会社と他の産業とのこうコラボレーションっていうのもどんどんどんどん、まあ、起こってきておりますし、これからもやっぱりそういったことが起こっていくんじゃないかなというふうに思っております。
深田さんは逆にどうですか、こういった今のみたいな話聞いてより今後どういう可能性が日本であるとか、逆にこの辺が課題になるんじゃないかみたいなことって何かありますか。
そうですね、これベースエネルギーというかベースのエネルギーを供給するということと、そのピークへの対応というこの2種類の話をよくされますね。
ベースエネルギーっていうのはどういうことなんでしょうか。
この普段 の, 日常的にこう使う、は
い、もう常に安定して使うエネルギーということですね。
使う
でピークってエネルギーというのは変動が激しい、
変動が
激しい、使う
とき
と使わない
ときですよね。例えば朝とか晩ご飯の時とか、はい、もしくはエアコンで非常に夏外が暑い時にこうピークになる、うん、そういうところの対応とこう2種類あると思うんですけど、例えばベースエネルギーみたいなところっていうのはもう再生エネルギーで 大体こう安定供給みたいなことがこうありですね、でピーク対応をどういうふうにするかっていう、その時だけ石油を燃やしますみたいなことがあるんですよね。だからその組み合わせがうまくいくケースは多いんですけど、うん、逆にそれがうまくいかないケースでいうと、本当に日本中が暑くなった時とか、日本中がそういう寒くなった時みたいな時にかなりエネルギーがこう必要になると、でそれがこうどうしても偏在してしまったり、
なるほど、
するこう分散できないっていう課題ありますよね。
その辺はいかがなんですか、中村さん。
そうですね、まあ、ベースとかピークだって、特にそのピークのところっていうのはどういうふうにしてそのピークを、まあ、平準化していくかっていうのはまあ課題だというふうに思ってまして、うん、例えばこう電気をですねお湯っていう形で貯めたりとかいうこともできるかなと。それから先ほど出てちょっとまあベースっていうのもあるんですけども、例えば今ご家庭でずっと24時間365日動いてるっていう、例えば冷蔵庫があるんですね。だけど冷蔵庫もですねずっと一定の温度にするんじゃなくて、日中ちょっと動いてもらって少し冷やし気味にしてもらって、逆にそのピークになりそうなところは冷蔵庫をちょっと少し止めてもらって、少しこう若干暖かくなる、食べるものが傷まない程度にですね、
夜とかで皆さんが家庭で他の電気をつけるときは冷蔵庫の電気はちょっと抑える、
抑えるとか、はい、まあ、そんなことをするとですね、今みたいな工夫がですねもうちょっとできてくるというふうに思ってます。
面白いですね。深田さんいかがですか今の。
いや面白いですね。先ほどの家電の話で言うと、そのオクトパスに対応した家電だとこのタコのマークがついてるとか、そういうことで要はエアコンなり冷蔵庫なり、その例えば食器洗い機とかがそのピーク対応に対してちゃんとこう例えばこう 0.5 度下げますよみたいなことができるのはタコマークついてますよっていうような家電が出てくると面白いですよね。
オクトパスエナジーのアイドルである何でしたっけ、コンスタンティン、コンスタンティンがついてると、このピンクのタコがと、これがオクトパス認証で、はい、コンスタンティン認証でオクトパス家電っていうのになるわけですね、はい。
そうすると家電の方がですね積極的に電気代を下げるという努力をねしてくれるっていう感じで、
面白いですね。
でしかもそれがなんとなくイメージでこのタコ、ピンクのタコのコンスタンティンが電気代下げるように頑張ってくれてるっていうイメージが出ますね。
めちゃめちゃ面白いですね。どうですか今中村さん、深田さんの間は、はい、
本当今まで実はその電力会社っていうのはあんまりこの顔が見えない、うん、まあ、よっぽど何か困ったことがないと普段電話もしないっていう感じ の、 会社だったんですけど、そうしてこういうコンスタンティンみたいなキャラクターが出てきて、電力会社がすぐ隣にいるみたいなのが日頃お客様がそうやって感じてもらえるようになればですね、先ほどちょっと申し上げたように、やっぱお客様とエネルギー会社こう一緒になってこういう仕組みを作っていかなくちゃいけないということですと、まあ、そうやって家電に絵があると非常に面白いかなっていうふうに思います。
エネルギーが自分たちは使ってるっていう感覚を身近にするってことですね。
はい、そういうふうに意識していただくっていうのが実は結構大事でして、うん、そういったことの取り組みとしては大変面白いアイデアだっていうふうに思います。
深田さん、中村さん、ありがとうございました。いやー、高山ちゃん、お二人のお話本当面白かったね。
はい、しかも今までは供給とか提供する側が合わせていたっていうところから、今後は使う側、需要の方が合わせていくっていうパラダイムシフトが起こってるっていうのが特に印象的でした。
そうだよね、これからはエネルギーを使っている我々消費者が再生可能エネルギーの供給量に合わせていくという大きな転換パラダイムシフト、今までそれができなかったんだけれども、テクノロジーが発達したからこそできる、いやなんか本当新しいことがどんどん生まれそうな気がしたよね。そしてね、来週もお二人にお越しいただくから、タガエミちゃんも期待してたよね。
はい、わかりました。ところでさっきから私のスマホがお店の Wi-Fi につながらないんですけど。
あ、ごめん、言い忘れてた。最近ね、 Wi-Fi ルーターの調子悪いんだよ。おかげでメールのチェックもろくにできないんだよね。いや、近いうちに修理業者にお願いするから、まあ、ちょっと我慢しててよね。
はい、それじゃ今日は上がりますね。お疲れ様でした。
はい、お疲れ様。
しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日も様々なジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。エンテックは何をもたらすのかというテーマでお送りした今夜の浜カフェ、ここで関連本を紹介します。 JX 石油開発株式会社古舘光介さんのエネルギーをめぐる旅、文明の歴史と私たちの未来が英字出版から発売中です。エネルギーと人類の歴史、現代社会が陥った問題の本質と未来への道筋が書かれています。ぜひご覧ください。 J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、 LINE 公式アカウントの友達が75万人を超える人気サイト。文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、エンテックは何をもたらすのか。出演は常連さん、カーマインワークス合同会社代表深田正則、お客様オクトパスエナジー日本 CEO 中村はじめ、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山紀恵でした。